はい隊長、どうされました？
ついに宝を発見した。至急 FM ジャングルスタジオに向かってくれ。
ラジャ、
見つけた豊岡の宝。
ピックアップ豊岡の宝。皆様こんにちは、宮島博明です。さあ、このコーナーでは田島でキラリと輝く宝を持っている人やグループにインタビューをしているコーナーでございます。本日は私が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。さあ、本日お話をお伺いいたしますのはこの方でございます。それでは自己紹介をどうぞよろしくお願いします。
はい、すいません。有限会社鬼怒川クリーニング、そして宵田商店街振興組合の理事長をさせていただいております、鬼怒川勝則と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、鬼怒川さん、今日よろしくお願いいたします。今日は鬼怒川勝則さんにいろんなお話をお伺いいたします。まず、こちら私は今鬼怒川勝則さんの鬼怒川クリーニングさんの方にですね来ておりまして、まあ本当に見かけたことはね多分何度も皆さんあると思うんですけども、本当にレトロな雰囲気といいますか、それは私個人的にすごい大好きなんでございますけれども。
ありがとうございます。
はい、もうこの鬼怒川クリーニングさんで、まあ、お仕事をされて、もう鬼怒川さん何年ぐらいとかね。
私がちょうどね12年前に、はい、大阪でクリーニングの方の修業をしてて、
はいはいはい、
それから戻ってきまして、ちょうど今ね13年になりましたね。
13年になられるということでございまして、はい、お生まれもこちらの豊岡の生まれなんです
か。はい、一応この宵田町の方で生まれ育ちました。
はい、はい、まあ、先ほどちょっと私もですね、まあ、レトロな雰囲気というふうなちょっとねワードを出しましたけれども、実際この鬼怒川クリーニングさんなんですけども、創業はいつになるんでしょうか。
大正3年の創業になりまして。
大正3年、
はい、
ほう。
うちの、先代、先々代ですね、私で3代目になります。
3代目になられるということで、はい、もともと大正3年の頃もこちらの宵田の商店街になったんでしょうか。
一番最初は、大会通りの方に、位置しまして、
はい、
で震災の時から、こちらの方に、移転してきたと、はい、いうふうに聞いております。
なるほどなるほど。
はい、
まあ、本当にこの宵田商店街、まあ、最近はですね本当にカバストマルシェでこう足を運ぶお客さんなども、ね、増えてきてるんじゃないかなというふうなこともありまして、まあ、その話もまた後ほどお伺いしようと思うんですけども、
はい、
やっぱりこのカバンの街豊岡っていうふうなところに関しては鬼怒川さんはどういうふうにお考えでしょうか。
まあ、もちろん私のちっちゃい頃から豊岡駅にやはりカバンの街と大きくね昔から書かれてた看板をよく覚えてますし、あと親戚のねお家行くと、必ずいっぱい、カバンの材料、
うん、
ミシンだとか、まあ、その今の、ファスナーとかねホックとかいっぱい置いてあるものがあって、でそれをじいちゃんとかばあちゃんとかがこう内職してたとかいうやっぱりイメージがね強くありまして、
うん、
昔やっぱりカバンの内職された方かなり多かったなということを聞いておりますし、
本当に柳通りというものからね、やっぱこう歴史はずっと進んでいって、今はもう本当にカバンの街豊岡という印象がやっぱこう皆さんもねあるかと思いますし、でなおかつ今ですね鬼怒川さんと私、まあ、正面にいるわけですけども、胸のちょっとお名刺にははい、カバンの形の名刺でございまして、
そうなんですよ、
その辺りからというのもありますし、あとカバンクリーニングというのもこちらの鬼怒川クリーニングさんがされてるんですよね。
そうですね、
はい、
まあ、これはこの町の、まあ、カバンストリートの事業もあり、
はい、
で一番のもともとが2004年の水害の時からが一応流れ的にはね、
うん、
カバンを、まあ、カバン屋さんの、ね、会社の方が洗ってほしいとかいうふうなことも出てきまして、もともとカバンは洗えるようには作られてないのがもともとなんでしょうけども、
はいはいはい、はい、
まあ、その中できれいにするっていうことを手掛けることで、またカバンの街にも貢献できるかなということで、まあ、始めさせてもらいました。
はい、もう本当に今でもどうでしょうかね、いろんなお客さんから、まあ、いろんなやっぱカバンの種類があると思うんですよね、カバンの生地とかもやっぱ違ったりというふうな、まあ、そういったこうなんていうのお問い合わせといいますか、これちょっとクリーニングできないかっていうふうなご相談などもやっぱあったりするんでしょうか。
そうですね、やっぱり一番多いというのがやっぱ思い入れですね。
思い入れ、
うん、だから今ご利用中もそうですし、ちょっと不具合があって捨てれなかったりとかっていう風なカバンをお持ちの方が、はい、何かやはりそのカバンの思い出とかやっぱ思い入れを持ったものを持っておられる方、
うん、
その方がやはりなんとかちょっとまた使いたいと、うん、でまた少し綺麗にしておいてあげたいとかいう風なことを持って 持ち込まれる方が多いですね。
なるほどなるほど。やっぱりこうね、うん、お気に入りっていうのは皆さんあると思いますし、うん、でそれはやっぱりこう長持ちさせたいっていう風な思いがねある中で、だやっぱりこうクリーニングなかなかできないという風な印象を、ね、お持ちの方もいらっしゃると思いますが、
そうですね、
こちらに、ね、持ってきていただきますとそういったこともできますし、うん、またね、ご相談にもお受けいただいているという風な、うん、そういったことを、ね、お話をお伺いしておりますけども、はい、このカバンストリートと呼ばれる場所に、ね、うん、この日野川クリーニングさんはあるわけでございますけども、
はい、
最近このカバンストリートにはカバンアルチザンとかね、うん、豊岡カバンを PR するような、まあ、大きな場所が出来上がったりというふうな、いろいろやっぱり時代によって変わってきてるなというふうに思うんですけれども、もともとこのカバンストリートっていうのはそのカバン関係のお店ってのが多かったんですか？
もともとそのちょうど本当12年前ですけども、
はいはいはい、
カバンストリートが始まる前、うん、っていうのは一軒もカバンを販売するお店はありませんでした。
その水害が起こってからこのカバンストリートで事業が立ち上がったんですけども、それでは一軒も、
なかったんです。
ほう。
というのが豊岡という町自体の、まあ、産業は、うん、OEM 要はブランドが東京とかね大阪名古屋にありながら、まあ、要はブランド名は、そういった都会のブランド名で、
うん、
要は下請け的に、まあ、要はカバンを製造する会社が豊岡で、うん、まあ、一番多かったというふうなところで。
なるほど。だからその例えば東京通りで買ってる人はそのブランドの名前を知っててもどこで作られてるかとか知らなかったとか、
そうですね、
いうふうなことがあったんですね。
だから豊岡という名前が基本的に世の中出ていくということが、うん、あまりカバンの街というのが知られていなかった時代
は、
はい、本当にこの推移この前まではね、うん、そういう時代だったんじゃないかなと思いますね。
なるほどなるほど。それがまあ時代がこう進んでいくにつれて、もう最近では本当に豊岡カバンっていうものも、まあ、いろんなメディアでもこう取り上げられてるなというふうに感じているんですけども、このあたりやっぱりこうどんどん周知がこう進んでいるというふうに、
ね、そうですね。
ま
ずはやっぱり豊岡のメーカーさん、うん、カバンを作る、皆さんがオリジナルブランド、
はい、
豊岡カバンという、認証を取られたと、
うん、
でそれによってその称号によってお客様が豊岡カバンオリジナルっていうものをやはり知られるようになったと、
はい、
でそれは豊岡カバンのメーカーさんがやはり自分たちでオリジナルを作って販売するということ、これもやはり大きなねチャレンジだったと思いますし、
そうですよね、まあ、一つのこうブランドを立ち上げるというふうなことですからね、で、まあ、その出来上がった豊岡カバンというふうな大きなブランドがやっぱりこう浸透していくとね、カバンの街、あ、ここなんだっていうふうなことで、
そうですね、
いろんな方に知っていただけるというふうなことなんですね。最近ではどうでしょうか、その豊岡カバンのこうなんか、PR といいますか、まあ、いろんなそういった知っていただく機会っていうのはあったりしたんでしょうか？
ここ本当数年ですね、豊岡カバンのイベントとして、はい、うん、百貨店の方に各地デパートさんとかにね、豊岡カバンフェアというのを、各地でやられております。で実際に月にね、3本4本、各地全国各地で、大体そうですね1週間から1ヶ月ぐらいとかいろんな形でそういうイベントを開催しておられますので、うん、まあ、それによるイベント効果っていうのは絶大ですね。
そうですよね、はい、やっぱりこう大きな場所で皆さんに知っていただく機会というのも大きいですし、まあ、本当にこのカバンストリート、まあ、豊岡に、ね、こうお越しの方々やっぱりびっくりされることも結構あるんですけれども、まずなんかカバンの 自動販売機があったりとか、はいはいはい、ね、ああいったものとかも地域性独自のものっていうふうなものもありますし、ね、まあ、そういった中でこのカバンストリートが、まあ、今もそうですけれども、まだどんどんどんどんいろいろ浸透してきているというのがつながっているんじゃないかなというふうに思いますね、
はい
はい、やっぱりどうでしょうかね、このカバンストリート事業に関しましても今後っていうのはいろいろ考えていらっしゃるんでしょうか？
そうですね、やはりこの今、一昨年ですね、
うん、
アルチザンアベニューが、こちらの方に、
そうですね、できまして、もともと日野川クリーニングさんのこの隣にあります、そうですね、アルチザンアベニュー、
でこちらの方とまたカバンの学校、うん、アルチザンスクールですね、
はい、
これができることによって、まあ、全国各地から、このカバンスクールに、生徒さんとしてね、今年でちょうど3期目ですね、3期生が来られてます、
うん、
やっぱりそういった若い方々がこの場所に来て、で、まあ、豊岡のカバンの会社にまたお勤めになる方も多数おられるという状況ですね。
なるほど、はい、実際に私もですね まあ、いろんな方に出会うんですけども、うん、このあのハバンアルティザンスクールで勉強されて、今この豊岡に住んでいらっしゃる方っていうのもいらっしゃるんですけども、
結構多いですね。
そうですよね、うん、でもそうなりますとやっぱりこうね、豊岡もどんどんどんどんそういった方々がこう賑やかに、
そうですね、
なってくるっていうのがやっぱり人が増えてくるっていうのは嬉しいですよね。
そうですね、
はい、
やっぱり今のこの商店街っていうのは中心市街地でいうとやはり空き店舗が多い、うん、であまり魅力がないというふうの中で、やはりこのカバンの街としてやはりこの拠点ができたというふうなところで、全国から足を運んでいただいて、本当昔は1軒もなかったカバン屋さん、今14店舗ほど一応こちらの方にあのご紹介できる場所があるというのは、ある程度やはりお客様にも少しずつ喜んでいただける場所ができてきたかなというふうにも思いますし、まあ、将来的にはもっともっとね、たくさんの、カバン、そしてまたこちらを回遊してもらえるやっぱ楽しい場所にもしていきたいなというふうに思いますので、それとあと1点はやはりここに住んでられる中心市街地大好きなね、我々もそうですけども、住める場所としてもやはりこちらの方をきっちりと今後考えていかないといけないなというふうに思っております。
はい、そうですよね。やっぱりこう素晴らしいものっていうのが例えばあったとしても、それを例えば使ってもらう人がいないっていうふうになったらちょっと難しいですし、やっぱりその使ってみて、あ、その素晴らしさをどんどん人に周知していくっていう、そういった人がやっぱ増えてくれるっていうふうなことが、
そうですね、
今後のね、このカバンストリートなおかつ豊岡の、まあ、大きな発展につながっていくんじゃないかなということでございますね。
はい、
はい、いや本当に素敵なお話をどうもありがとうございます。最後にですね、木野川さんに FM ジャングルをお聞きのリスナーの皆さんへもう一言何かございましたらよろしくお願いします。
はい、まあ、このカバンストリートっていう場所、ご存知の方ご存知ない方もまだおられるかもしれません。それとあ と,、いろんな新しいお店がね、少しずつ出て、できてきました。でまだあのお店にまだ入られてない方とかね、まだ、どういう商品が置いてあるかなっていうのもやはりまだねこちらで見てられない方がおられましたら、ぜひまたあの一度ね足を運んでいただければなと思いますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。
はい、どうでしょうかね、あの鬼怒川クリーニングさんはあの、まあ、そうと思いますけど、このカバスト、まあ、何曜日に来るとかっていうのはどうでしょうか、なんか例えばお休みの日が多いよっていうのは、
水曜日に来てはいけません。
水曜日来てはいけないちょっとお休みのお店が多いんでしょうかね。
まあ店が少ない時に一段と店が少ない時が水曜日なので
いやいや、まだこれからね、はい、どんどんどんどんまたここに出店したいというふうな方も出てくるかもしれませんし、
はい、
ますますのね発展を願って、はいはい、これからも頑張っていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
はい、というわけでございまして、本日のピックアップ豊岡の宝はこちら鬼怒川クリーニングの鬼怒川さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。